愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、法文学部地域システム論研究室の藤目節夫教授です。番組の前半では藤目教授のプロフィールや趣味についてお伺いします。先生は終戦後すぐの9月にお生まれなんですね。
そうです。もうかろうじて戦後派ですね。
お子さんの頃はどんな、
貧しかったですよね、はい。だから一番小さい時の写真がな、3歳か4歳ぐらいですが、三輪車に乗って自転車で写してるんですが、そのまま膝小僧は破れたじゃないですね、そういう状況ですよね。まあ大体は次ですか、次が当たってるのを着るのが当たり前で、でどっかへ出かけるという時には次の当たってないのを切ると、まあ、そういう状況でしたよね。
でも本当にこう物を大切にする時代でしたよね。
そうですね、バナナなんかも、僕は本当バナナというのは腐ったものを食べるんだと思ってました、長いこと。すなわち店の店頭にはバナナというのは長いから全部が一気に腐らないでしょ、腐ってないところをこう切って、山を山持って売ってるんですね。で僕はバナナってそういうもんだと思ったんですよ。だからそれ安いから買えるんですよね。でそして僕はちょっと蓄膿症だったんで、鼻の手術をした時にお袋がバナナを買ってくる。その時初めてこう綺麗な
黄色い一本になったバナナを見て、本当もう今では考えられないですけど、ほんの60年前ですよね。
そうですね、
でもそれからもいろいろ勉強を続けて、そのまま大学から研究者になられたのかと思ったら、そうではないようです。
高校を出てまず働いてましたからね、だから松田自動車と言います、東洋工業と当時行ってました。から大学出て奥村組という建設会社ですね、だから高校の時は機械科で、大学は土木 で、で今文学ですから。でこれもよく聞かれるんですが、もういちいち答えるのがめんどくさいから一言、いろんなことに能力があるんですというふうに答えてるんですよ。
子供時代を過ごされて、その後先生がいろいろなこう職歴を経て、大学の助手になられた時にある作曲家と出会われたわけですよね。
そうそうそう、モーツァルトですね。
モーツァルト、このきっかけが
ステレオのセットを買って、でいろんなのをまあ聞いてて、モーツァルトに出会ったんですよね。ものすごい、聞けば聞くほどすごい天才だなというのが分かります。
それまでもクラシックお聞きにな
って？いえ、全然もうピアノの音を聞いても頭が痛かった。だから上の子がピアノを習わすって言ったんで、もうこらえてくれ、こんな頭が痛くなるって言って、ほんでじゃあ琴ならいいからって言って、ほんで琴を習わしてぐらいですから、だから突然変異みたい、突然に変わったんですよね、なんかね。
じゃあもうモーツァルトの音楽を聞いた時は衝撃的だったんですか？
そのね、小林秀夫でしたか、のようにはですね、その旋律は走りませんでしたけど、違う音楽だと思いましたよね。
小林秀夫さんはモーツァルトの音楽をいろいろなこう表現の仕方で
書いてますよね、モーツァルトのね、エッセイみたいなの書かれてますよね、だから悲しみや失踪するかな、でそれは分かんなかったですが、だんだん聞いていくと分かるようになりますね、悲しみや失踪って分かる。
モーツァルトの何に惹かれたと思われますか？
やっぱりものすごく美しい旋律なんですが、悪魔が作った音楽だという説もありますよね。すなわち誰にでもできるような、作れるような優しい音楽のようで、その真似をすると非常に優しいけども非常に平凡な曲になると、他の人が作るとですね。でところが僕はピアノを弾きませんけど、弾く人にとってもそうみたいですね。一見優しそうなんですけどが、非常にやっぱり難しいと言いますね、モーツァルトのピアノ曲。
去年でしたか、確かモーツァルトの150年の、
そうです、1750生まれですか、2006年が250、生誕250年。
地元の方にもこれまでにも何回か
3度ほどザルツブルクには3度ほど行きましたですね。
ツアーを残して帰ってらっしゃった、
あれはね、それはね、ザルツブルクじゃなくてウィーンだったんですけどね、ウィーンに泊まって、でしたらホテルの女将が、音楽会行かんかって言って、でポスターが貼ってあって、で行きたいって言って電車に乗って行ったんですけど、切符を買おうと思ったら振ってないんで、ほんで、中で買うのかなと思って電車来て乗ったら、中も売ってないし、で降りて払うんかなと思って、降りても払うとこなくで、帰りも同じようなことだって、で帰っておかみに来たら、それは違って他のところで、例えばタバコ屋とかそういうところで買って、で自分で自己申告制ですので、向こうはね、自分で買って、でカチャンとこう日付を入れないとダメなんですね。 5年前にその同じオーストリア行った時に我々はその路面電車の調査で行ったんですけど、はい、その時には路面電車来たんで乗り込んだらバッと飛び出る人がいまして、でそれは結局その不定期的にチェックに来るわけですよね。でなければ罰金なんですね。
で先生はもともとは土木を、
はい、そうです、
ご専攻であったんですよね、はい、
土木でも僕計画学ですから、ね、はい、交通計画とか、
はい、
それがまあ今地理学変わって交通地理学になったわけですから、うん、まあ、180度方向変わったわけじゃなく、まあ、90度ぐらいは変わりましたけど、ね、
90度ぐらい。愛媛大学ではいらっしゃる時は法文学部の人文学科の先生に来ないかとお誘いをいただいて、
当時は文学科と言ってましたけどね、はいはい、人文学科の前身ですね、はいはい、そこに来ないかと言われて、当時その地理学会で計量革命という、ね、はい、計量的な手法を使ったのが、まあ、旋風みたいに巻き起こってまして、で私はまあ工学部ですから、まあ、かなり計量的なことを使うというのがあって、それで、まあ、当時の教授が来ないかということで、
でもさっき90度とおっしゃっていましたけれども、やはり数学的な要素、理系的な要素っていうのは含んだものなんでしょうか。
そうですね、そうですね、かなり悩ましたけどね、しかしね、90度にしてもね、
そうですよね、
やっぱり今までやってたのと専門が違いますので不安ですし、うん、ポストがなかったんですね、はい、だから当時私の徳島大学の助手してた時ですけど、上に助教授がいて、はい、まあ、非常に優秀な先生でしたけど、この先生後に京都大学の教授になられましたけど、この先生に相談したら、まあ、藤目君ちょっと角度は違うけどポストがあるんだから、うん、助手というのはポストではないっていう感じだったですね、はい、講師以上にならないとポストではないで、まあ、講師のポストなんだから行ったらどうやっていうふうに言われて、うん、で行きましたですね。やっぱり能力のある人はですね、いろんな分野でですね、その王道を歩めばいいんですね、
うん、
王道をどんどん歩めばいい。で能力のない人はどうするかというとですね、隙間を狙えばいいんですね
先生それは今隙間を狙ってきたっていうこと
で私はですね、地理学と計画学の隙間を狙ったわけですね。地理学会に入って僕のペーパーを見られてたの、やっぱり変わったことをする人だというふうなのは、うん、どうも日本の地理学会全体では僕の評価はそうなってるみたいですね。
人の歩いていない隙間ですね。
そうそうそう、それは本当だと思います。
先生がその専攻していらっしゃいます交通地理学というのは、分かりやすく言いますと、
交通地理学といってもいろいろ分野があるんですけど、はい、私の場合は、まあ、交通体系が整備され、例えば本市架橋がかかる、うん、あるいは高速道路ができていく、そうすると地域の置かれた交通条件はどのように変わるんだろうかと、それをきっちりと分かるように、はい、まあ、定量的に示すと、うん、まあ、そういうことをやってきたわけですね。世紀 の、はい、そのプロジェクトだと言われて1兆円以上ですね、かけてるわけですけど、例えば小島栄でルートがかかってですね、うん、地図をですね、皆さん見る地図というのは距離で書かれてますね、はい、何キロというその距離で書かれてるんです。それを距離で書かなくて時間で書くんですね、ですから距離だと東西南北1キロは1キロのとこですけど、はい、等しい長さですが、時間だと違いますよね。新幹線が走っているは短くなりますしね、高速道路があると短くなります、
はい、
でそれで書くとですね、本市架橋ができてもほとんど中四国の時間で書いた地図は変わらないんですね。でところが対岸の中国自動車道ができた時に、それをやると中国側はものすごく小さく縮まるわけですね。
縮まるというのは本当にその時間が早くなった
んですね。そうですね。で四国は大きくなるんですね、相対的に。
あら、まあ、
だからでっかいことはいいことはじゃなくて、この際はですね、でっかいことは非常に不便だということなんですが、そういうものをですね、まあ、まあ、普通言葉で言うのでなくて、我々の場合はバックデータを突きつけてきっちり研究しなくてはいけませんので、うん、まあ、そういうことをまあやってきました。それからまあその交通帯域が整備されて地域にどういうインパクトが与えられるかという話で、本市架橋がかかるときにですね、皆さんおっしゃったのはこれで四国はですね非常に良くなるというふうなお話されたんで、私はちょっとまあ橋がかかって一体何が変わるんだと、ね、島から半島になるだけじゃない、半島で発展してるっていうんだったら紀伊半島の人に悪いけど、うん、紀伊半島は昔から陸続きだけどあそこが発展してるかと話をして、そうではなくて、うん、幹線の交通路に地域が位置してるか位置していないかというのが大きいんだと、瀬戸内海の島というのは大変不便だということを今の人は言いますが、当時すなわち江戸時代とか明治の初めですね、その時代は海上交通が中心ですから、うん、これは幹線だったわけです。で私はその当時言ったのは、南北で橋を架けるならばですね、
うん、
よりも東西にかけた方がいいんではないか。そうすると北の山陽側に対して南のですね、ルートがですねできると。すなわち佐田岬半島が伸びてますでしょ、
はい、
で佐賀関半島とつながりますし、市へ行けばですね、うん、淡路島から和歌山の方へつないでいけばね、
はい、
古代の道路がですね南海道という道がありましたから、はい、これをもじってですね21世紀の南海道という形の提案したことがあるんですね。そうしたらその後にですね、その国土軸というふうな第二国土軸とかですね、はい、いうふうな話が出て、それは僕の南海道じゃないかなと思ってその日本がですね、世界銀行からお金を借りてですね、時にですね、はい、その世界銀行が調査に来てですね、その時にですね、その調査団が報告書を出してるんですが、はい、その時にですね、そういうルートを提言してるんです。もう半世紀以上前です。そういう提言をしておって、その時がまあそういう表現を使ってたんですね。
外から見ると、そういうふうな道をつけた方が発展するのではないかっていうのは、うん、目に見えてというか、
交通体系が整備されるということはですね、うん、でそれによって地域は自動的に良くなる話ではないということです、うん、俗な言い方をすると世の中うまい話はないっていうことなんですよ。でだからその道路が整備された、橋ができた、高速道路ができたといってもそれをどうですねうまく使うかという話ですよね、うん、愛媛県の松野町に森の国ホテルというのがありますけど、はい、まあ、松野町の人には悪いかもしれないし大変不便なとこですよね。
そうです。
しかしながら非常にお客さんがいっぱい来てるわけですね、
はい、
でその条件だけで言うならば非常に良くないわけですね、うん、しかしながら森の国ホテルというのは非常にうまく、はい、非常にお客さんに人気があるっていう、それはどうしてるかって、そういう状況だからこそです、一生懸命魅力的な施設を作ろうとしたわけですよね、うん、専門用語で環境決定論と言いますけど、はい、環境が決まると、地域の置かれた環境が決まると地域の運命も自動的に決まると。それではないということですね。確かに、道路ができたり橋ができることはですね地域にとってある種の影響は及ぼすけども、その中で人間の側でいろいろ努力する幅があるということですね。こっちの方を環境可能論と言うんですけどね、
はい、
だから環境可能論で本当は物事を考えないかんわけですね。ところが本仕掛けはかかる以前の時はですね、四国の人はですね環境決定論で、すなわち橋ができたらこれで自分たち何もしなくたって自動的に四国はバラ色の夢なんだと言うから、僕はまあちょっと天の弱のところがあるから、いやそうじゃないんですよって言ったらですね、だいぶ袋叩きになりましたよ、
は
い、
そうですか、はい、本当距離のことだけではなくて時間空間ですとか経済空間を見ていくという、
う
ん、
はい、
研究をまたされてらっしゃるんですよね。
そ
してその研究の成果をこれからまた地域に還元していこうというようなことを取り込まれていると、う
ん、交通を やってそのまあ地域のインパクトの研究をやりだして、はい、だんだんと地域をどうするかというふうな問題にですね、うん、関心が移っていきましたので、
はい、
でもこの10年近くはそのやっぱり地域づくり論といいますか、そういうことに研究の方向を変えてきまして、でまあ、それも単に地域を自分の研究フィールドとするだけではなくてね、はい、まあ、研究フィールドにするというのは言葉としてはきれいなんですが、よう考えてみたら自分の研究のためだけに地域を利用するということですからね、はい、それだけではなくて地域から学んだことを地域に還元できないかということがありましたので、研究をしつつ、まあ、地域に関わって、わずかなことしかできてませんけど、まあ、そういういろんな活動をやろうということでやってるんですね、
うん、来週はですね、先生がその地域づくりに関わっていらっしゃる具体的なお話をまた伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き藤目教授にお話を伺います。お楽しみに。